それではまずお祈りしてですね、始めたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。このイエス様のこの御業を今歌わせていただきましたが、これからこのあなたの書かれたこのネヘミヤ記を通して、この私たちがこの知らなければいけないことを教えてくださいますように、そしてこの時本当にあなたとのこの時間の中で過ごすことができるように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、ではネヘミヤ記の7章を開いてください。ネヘミヤ記の7章を開いてください。よろしいですか。前回私たちはネヘミヤが指導する中で、この城壁を完成させたところ、52日間で完成させたところを読みました。ですからこの6章までで、ついにこの城壁そのものは、この完成されたということになっていきますけれども、ここで、ですね、7章以降はですね、その城壁が建てられた後にいかにですね、この町を立て上げていくかっていう、ですね、完成したものをいかに守っていくかというですね、ことに入っていきます。ただ物理的に城壁ができただけでは当然ながら不十分であって、その町で一体何をするかということ、これを見ていく、そしてその、準備をね、これから見ていくことになりますが、ネヘミヤ記というのが神の民のね、こう立て上げプラスその守られるということ、守り固められていくというところを、この私たちはテーマで見ていってます。そして今の神の民、神の家というのは、教会ですね。教会が立て上げられ、そしてかついかに守られて、いくかということを、こう見て、いってるわけなんですね。でそれで、この城壁が建てられた後にですね、どういうことが起こっていくかということを見ていきます。一節、城壁が築き直され、私が扉を取り付けた時、門営歌い手レビ人が任命されたとあります。城壁がですね、築き直されたという最終的なものが、扉が、この門の扉ですね、が取り付けられたというところになります。この6章は、このまだ、この門が取り付けられてない、扉が取り付けられてないというところがあって、激しい例の戦いがあって、でそれで取り付けることができたと、それが52日目だったんですね。で、彼が一番、ネヘミヤが一番最初に行ったものは、門へ歌いてですね、そしてその他の奉仕のレビ人が任命されたと。このレビ人が門営とその歌い手として、この任命されたということですね。ここから始まりました。で、実際は例えばエズラとかね、祭司たちがね、この任命を行ったのではないかと思いますけれども、この神殿の礼拝においてですね、第一歴代史を見ますと、ダビデがね、彼は神殿実際に建てたわけじゃなくて、神殿を建てる準備をしていたわけですけれども、ダビデが、この新しい奉仕をレビ人にこう任せていったことを見ることができます。で、それが神殿の中に入る時の門営ですね、レビ人がそれを行って、そして、神殿に入るイスラエル人を守って、またそうでない人たちを入れさせないということを行っていったわけです。そして歌歌いですけれども、神殿の中に賛美が絶え間なく、捧げられるようにしていったわけなんですね。これがダビデが新たに行った、今までは荒野の旅においてですね、幕屋の、この幕屋における神への礼拝の時はですね、レビ人はこの幕屋の、この分解された幕屋のこの 運搬をね、この奉仕として命じられていたんですけれども、このもう旅をする必要もない、運搬する必要もない、まあ、その時にレビ人は、門営と歌うたいが主たる奉仕となっていったわけなんです。で、これをネヘミヤが受け継いでいます。で、ネヘミヤがまず取り掛からなければいけないこのエルサレムの立て上げ、これが礼拝の確立なわけなんです。ですから私たちにとっても礼拝の確立とその堅持って言ったりですかね、固く守っていくということが大事になります。彼にとっては彼は政治指導者ですね。このネヘミヤは総督であって政治指導者ですけれども、この礼拝があるからこそ政治的な問題、例えば周囲の外敵に対する、問題においてもですね、この霊的な守りになることを彼は知っていたはずです。かつてユダ王国の王ヨシャファテが圧倒的に優位な数の敵と対決したときに、なんとレビ人を最前線に出して神に賛美をさせました。で、そうするとですね、敵が混乱したことが第二歴代史の20章に書いてあります。賛美の中に力があり、そして外敵を倒すことができるような主が戦ってくださるというその力が与えられていたことがわかります。なので私たちが賛美を捧げるっていうのは本当に重要ですね。この霊の戦いにおいて、非常に重要な位置を占めます。そして、門の方ですけれども、門もすごく実は霊的なんですね。ただ人が入ってくる入ってこないのを見ているだけではないわけなんです。門が開いているか閉じているかによって神の都に入れるか入れないかを示している、つまり、救いそのものを示していくようになっています。御国に入る約束をイエス様はフィラデルフィアにある教会に対して塔を開いておく、と約束されました。黙示録の3章の8節に、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、とこうあるんですね。そして終わりの日にですね、最後の最後にこの天からのエルサレムがこの黙示録の最後の章に書いてありますね。21章と22章ですけれども、そこには12の門があって御使いがそこに立っているということが書いてあります。まあ門営ですね、その御使いが門営の役割を果たしていて、その都全体が聖なるものとなっていて外と内を区別するものであったということなんです。なのでこの門営は非常に大事な働きです。では2節をご覧ください。私は兄弟ハナニとその城の長ハナンヤにエルサレムを治めるように命じた。またハナンヤが誠実な人であり多くの人に勝って神を恐れていたからだった。今度、エルサレムのを治める人を任命しました。で、これが兄弟ですね、このハナニっていう人でした。そしてもう一人ですね、この兄弟以外に、ハナンヤという人にエルサレムを治めさせると。で、彼は、誠実であったということ、神を恐れているということによって、このハナンヤに治めるようにさせたということなんですね。これが神の家を治めるにあたる、必要な資質っていうんですか、条件っていうんですかね、忠実である、誠実であること、そして神を恐れているということです。まあ、一つ目のこの誠実、まあ、忠実って言い換えてもいいかもしれませんけれども、能力があるということ以上にどんな小さなことであっても誠実に忠実に行っていく、主に仕えていくかどうかに関わってきます。第一コリントの4章の1節2節に、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合管理者に要求されることは忠実だと認められることです、というふうに、この忠実だと認められるということですね。まあ、私たち、奉仕者の心への学びのところで、このことを、ね、じっくりと学んできましたけれども、でもう一つの神を恐れるということもとても大事です。とかくですね、人からどう見られるか、ということが試される指導者です。けれどもそうではなくて、神に何と言われているのか、 神が命じられていることを誰も見ていない時にも行っていくか、また力が与えられている、権力が与えられているので、それを乱用することはいとも簡単にできてしまう。しかし、神、人を治める以前に神に治められている、神に見られているということをね、よく分かっている人が、この本当に意味で治めることができるわけですね。出エジプト記の18章の21節に、このモーセが自分を助ける人を選ぶときにですね、こういう条件でした。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさいと。神を恐れるって書いてますね。では3節です。私は彼らに言った。太陽が高く昇って暑くなるまではエルサレムの門を開けてはならない。そして彼らが警備に立っている間に門をしっかりと閉じておきなさい。エルサレムの住民をそれぞれ物見の櫓か自分の家の前に見張りとして立てなさい。どうでしょうか、建てているとき、建築中のみならずですね、この完成してからも敵に対する警戒をネヘミヤは一切緩めていませんでした。城壁はできたから安心なのではないということがよくわかります。目を覚ましていなさいとイエス様はよく私たちに命じられました。で、人たちも命じています。で、ここでは、この兄弟ハナニとエルサレムの町の司ですね、このエルサレムを命じるように、この言ったんですけれども、今度はですね、この朝早く門を開けることのないようにとですね、はっきりと昼間になる時まで開けてはならないよということであります。その時に隙を見て入ってこられたらたまったものではないですから。そしてイスラエル人が警護をしている、だから警護から離れるということの前に門をしっかりと閉じておきなさいと非常に警戒してますね。そして工事の時もそうでしたけれども、住民も同じように警備をしなさいということですね。自分のいるところで、ですね、この物見の櫓のところ、または自分の家の前で、この見張りを立てなさいと、まあ、いうことです。このようにして、この、自分たちが何かをしている時のみならず、そうですね、この、戦っている時の姿勢をですね、私たちは絶えず持っていく。これをね、違う言葉で言うと、固く立つ、というふうに言うことができます。エペソの6章の13節14節で霊の戦いについてパウロがこう言いました。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てを、つけとありますね、ということで固く立つことができるようにということが書いてあります。そして、このパウロがテモテに対して第2テモテの1章の13節14節ですが、あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと言っているんです。この守るということですね。聖霊の力によって自分が与えられたものを、この神、福音の教えをですね、このしっかりと守って、そこから離れることがないようにしなさいと、このように言ってるんですね。で、固く立ちなさい。なんか私たち、一つのところに立っていることってすごく楽なように見えますよね。けれどもそうではありません。固く立つっていうのは非常に、なんていうのかな、神経の使うことです。この追い風がブワーッと吹いてきてもですね、この自分は、後退せずに背を向けることなく、まあ、立っていることができるのかどうかということが、まあ、問われてくるわけです。そして、福音から何とかして離れさせようとする力がものすごく起こります。そしてその敵の策略っていうのは非常に巧妙なんですね。非常に巧妙です。いつの間にか、この、なんていうのかな、その、福音の内容を変えるようなこともやっていきます。 なので私たちは頑固に福音の教えの中にとどまって、そして初めに与えられた確信ですね、この救いの確信を最後までしっかりと保っていく必要があるということです。では4節を見てください。この町は広々として大きかったが、その中の住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかったということですけれども、大きな課題が見つかりました。この建てられたは良いものもですね、城壁が実はかなり住民がそこには住んでいなかった、家をそんなに建てられていなかったということがあるわけなんです。主を礼拝することを第一とした城の中に住む人がどうしてもこれから必要になってきます。もうすでにここにいるこのユダヤ人たちはその周囲のねところで住んでいて、そこで定着しているわけですけれども、どうしてもここで神様のところに住むということによって、この自分たちの共同体自体が守られていく必要があるわけですね。でこれ11章でですね、実は民の10分の1はエルサレムに住まわせるということをエネヘミアは行っていきます。また自発的に住む者たちを非常に歓迎していくって話が書いてあるんですね。でここまでこのその住ませていくということを彼は行っていくんですけども、まず最初にこのネヘミアが取り組んだのはですね、何かというとですね、まあ、今日の大きなテーマっていうか、このほとんどこの7章のほとんどを占めている系図を見つけていくこと、系図を残していくことになっていきます。11章で今いるメンバーたちの系図がこの書き記されていますけれども、今から見ていく7章5節からある系図というのは、実はエズラ記の2章にもすでに出てきている初めに帰還した民の系図なんですね。もう何年ぐらい経ってるのかな、90年ぐらい経ってるんでしょうかね。最初にこの、ゼルバベルとヨシュアが率いる、この初めのこのバビロンが倒されて、キュロス王がこの戻りなさいという布告を出してですね、それで戻っていった人たちの、その誰かということが、人数がですね、エズラ記の2章に書き記されていますけれども、でそれから始まるんですね。5節を見てください。私の神は私の心に示して、私に有力者たちや代表者たちや民衆を集めて、彼らの系図を記載させた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。ということで、神がネヘミヤの心を動かしたっていうんですね。でだからかなり大事ですね。神ご自身がそれをさせたわけですから、何がすごい大事なんですけど、何をもってそんなに神様が命じておられるのか、何をもって御心としておられるのかなんですね。旧約聖書って系図非常にたくさん出てきますね。皆さんもお気づきのように、で新約聖書で、まあ、今ちょっとね皆さんね、このミュートにしてるからお答えできないかもしれませんけれども、新約聖書で系図って出てきますか？はじめに出てくるんですよね。マタイによる福音書の1章と、あとルカによる福音書のこの2章かな3章かな、に出てきますけれども、それ以上は出てこないんです。でこれが非常に大事で、創世記の3章の15節に、女の子孫が現れたら、その蛇の子孫の頭を打ち砕くという、これがメシア、キリストの予言になっていまして、その子孫をたどっていくためという非常に大きな、この役割を系図は果たしていくんですね。女からこの生まれたものの中にメシアが起こされるということ、しかもアブラハムの子孫の中にそれが起こされるということ、アブラハムの契約の中にそれがありましたですね。でそれをたどっていく、つまり系図を残すということはですね、この約束を、この守っていく、この信仰の継承そのものの行為だったんです。そしてキリストが現れました。その子孫の中にキリストが現れて、で新約聖書に生きる私たちは一体じゃあどうすればいいのかって、キリストにある命の書の中に、書物の中に自分たちの名が記されているかどうかということが非常に重要な、この課題となるわけなんですね。はい、で課題となります。でですね、イエス様が悪霊を追い出して、この戻ってきた、 戻ってきた弟子たちに、その悪霊が追い出したということも喜ばしいことだけれども、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、こう言われたわけですよね。で、黙示録にはこう書いてあります。13章の8節。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた、子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆、この獣を拝むようになると、こうあります。そして、このようにして、ほふられた子羊の命の書に名が書き記されているという、まあ、このようにして、この、まあ、天にある住民登録というのが、まあ、必要になるわけなんですね。そして、今度福音、聖霊によって証印を押されているということが、エペソ書の一章などに書いてありますけれども、例えば13節に、このキリストにあってあなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を押されましたと。このように神様の住民登録の中に私たちが入れられているということが、いかに大事かということになります。だから私たちのこの教会の中で何がまず出発点かということを本当に思い起こす必要がありますね。で、それがこの約束、神の命の書に私たちがの名が記されているかどうかということであります。では6節をご覧ください。バビロンの王ネブカドネザルが引いていった捕囚の、民で、その捕囚の身から解かれてエルサレムとユダに登り、それぞれ自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りである。彼らはゼルバベル、ヨシュア、ネヘミヤ、アザルヤ、ラームヤ、ナハマニ、モルデカイ、ビルシャン、ミスペレテ、ビグワイ、ネフム、バーナと一緒に帰ってきた。イスラエルの民の人数は次の通りであるというふうにありまして、この、現在の帰還の民ではなく、先ほども言いましたように、このエズラ記にあるこの帰還の民の系図、これを発見したので、それをまあこう改めて読んでいるわけですね。で、この、だからほとんど同じです。少し違うところもありますけれども、エズラ記の2章に書いてあるのと、ほとんど同じリストになっています。当時のことを思い出しますと、キロ僧の布告があり、そして到着後にですね、果たして彼らがアブラハムの子孫ユダヤ人なのかというこの証明が、まあ、必要だった。で、それで、この90数年経っているんですけれども、まあ、この少しずつ違うってさっき話しましたが、これですね、例えば途中で、名前が新たに判明したであるとか、あとは北イスラエルの十部族の人々が加えられたとかですね、古代の文献では、まあ、この修正がなされたことを正し書きなく行われてきます。で、普通今の現代だとね、この修正がされたら、ここの部分が修正されましたよとかって言って、まあ、正し書きはつくわけですけれども、古代の文献っていうのはですね、そういうの気にしないでもそのまま修正していくっていうことがありますので、まあ、そんなに大きな問題ではないんですね。で、今この7節を読みますと、ゼルバベルと11人の指導者の名前が書いてありますね。非常に面白いですね。12部族を代表しているかもしれません。この一つ、一人一人の名前がね。で、この90、そしてここにネヘミヤって書いてますけれども、もちろんこれは、当時の、当時帰還した時の名前であって、たまたま同じ名前ですけれども、同一人物では、もちろんないわけですね。先ほど言うの忘れましたけれども、イスラエルが、このアラノの旅を再出発するとき、この再出発っていうか、シナイ山のところから約束の地に行くときもどうですか？民数記ですね。民数記。民の数を数えるところから出発したわけなんです。そして神様の戦いの中に自分たちがいるから、まずは軍務に就くことのできるイスラエル人の数を数えてたと。まあ、だからすごく似てるんですよ。この彼らがエルサレムにいるということが、この敵から守られるということが非常に重要になって、そして数を数えていくっていうですね、この、ということ、彼らが名簿に載っているということが非常に重要になって、 戦う民でもあり、また神のものになっているということが、この一緒に、まあ、なってるっていうかな。うん。だから私たちも、教会も、同じようにこの戦いの中にいるときに、まずこの、私たちが兵役についてるって言ったら変ですけれども、この神の国の中に入れられて救われているものとして、この霊の戦いを戦っているんだということがわかるわけなんですね。では、読んでいきますよ。この読むのがちょっと大変そうな固有名詞の列挙なんですが、8節、パルオ種族2172人、シェファテア族372人、アラフ族652人、ヨシュアとヨアブの2族からなるパハテモアブ族2818人、エラム族1254人、ザト族845人、ザカイ族760人、ビヌイ族648人、ベバイ族628人、アズガデ族2322人、アドニカム族667人、ビグワイ族2067人、アディン族655人、ヒゼキヤ族すなわちアテル族98人、ハシュム族328人、ベツァイ族324人、ハリフ族112人、ギブオン族95人、ベツレームとネトファの人々118人と、ありますが、この種族ごとの88人か、種族ごとの人数になりますね。あ、すみません、26節からですね、この種族というよりも、この町にいる人たちの人数になってますね。このベツレヘムとネトファの人々って書いてますよね。で、この27節以降、アナトテの人々128人、ベテアズマウェテの人々42人、キルヤテエアリムとケフィラとベイロテの人々、743人。皆さん、なんか大体どこら辺かってわかりますか？今読んでて。ラマとゲバの人々621人、ミクマスの人々、これベニヤ民族のところですね、122人、ベテルとアイの人々、なんか聞いたことありません、ね、これベテル、アイね、123人、別のネボの人々52人、別のエラム族1254人、かなり増えますね、ハリム族320人、エリコ人、345人、あのエリコですね、ロデ人とハディデ人とオノ人721人、セナヤ人3930人、かなり多いですね、セナヤ族のね。そして、これが一般のイスラエル人ですが、次に祭司の系図になります。祭司はヨシュアの家系のエダヤ族973人、イメル族1052人、パシュフル族1247人、ハリム族1017人ということで、アロンの直系、アロンの直系の人たちが、この神殿の中で祭司の務めを果たします。でもレビ族、アロンというのはレビ族ですね、だからレビ族の中でのアロンの直系ですね。で、今度はレビ族全体です。先ほど言ったように門営という大手ですね。レビ族は、ホダウヤ族のヨシュアとカデミエルの2族74人、歌い手はアサフ族148人、門営はシャルム族、アテル族、タルモン族、アクブ族、ハティタ族、ショバイ族138人ということで、彼らが礼拝を守り、また賛美を捧げて、まあ、行くという重要な役割になっています。なので、なんかちょっと教会もイメージ変わりません？賛美を捧げるという重要な役割がありますよね。あとは門営っていうのは、何ていうかな、案内する人みたいな感じでしょうね。このお迎えしてですね、あとは全体を管理してみたいなね、そういう感じでしょう、教会の設定であれば。で、この46節です。宮のしもべはチハ族、ハスファ族、 タバオテ族、ミヤノシモベと書いてますね。これ後で説明します。ケロス族、シア族、パドン族、レバナ族、ガデバ族、ハガバ族、シャルマイ族、ハナン族、ギデル族、ガハル族、レアナ族、レアヤ族、レチン族、ネコダ族、ガザム族、ウダ族、パセアハ族、ベサイ族、メウニム族、ネフィシェシム族、バクブ、なんだ、違うな。バグブグ族、ハクファ族、ハルフル族、バリテ族、バツリテ族、メヒダ族、ハルシャ族、バルコス族、シセラ族、テマフ族、ネツヤハ族、ハティファ族、お疲れだ。ミヤノシモベなんですが、まあ、彼らはどういう人たちかということで、まあ、いろいろ解釈ありますけれども、かつてですね、イスラエル人が、このヨシュアが率いるイスラエル人が戦って、その、偽装してですね、やってきたギブオン人がいましたよね。ギブオン人が。ですね。で、あの時に、本当は、整列しなきゃいけない、殺さなければいけなかったけれども、誓いを立ててしまったんですよね。害を与えないという誓いを与えて。で、その時に主の宮において、水を汲んで焚き木を割るものとして、使役、それにしなければいけないということで、いつも主の宮にいるということが命じられ、そしてそういう雑用みたいなことを行うものとして命じられたわけなんです。で、この誓いっていうのは本当にずっと守られていて、サウルの時代ですね、なんとサウルが勢い余って彼らを殺してしまったということで、ダビデが責任を問われてサウル族の子供を殺さなければならなかったということが起こりました。これ第2サムエル21章に書いてますけれども、でこうやって、主なる神の横にいて異邦人であるにもかかわらず、この、まあ、彼らがずっとそういう奉仕をしていったということがありえますですね。だからギブオン人だったという可能性がありますね。あとは他に、例えばイスラエル人が戦って捕虜としてきた人たちね、これ雑用係みたいなところで、けれども本当に主のそばにいますから、本当にこうやって神様に仕えていくという、まあ、恵みでもありますよね。そして、57節に、ソロモンのしもべたちの子孫は、ソタイ族、ソフェレテ族、ペリダ族、ヤーラ族、ダルゴン族、ギデル族、シャファテア族、ハテル族、ポケレテ、ハツェバイム族、ポケレテ、ハツェバイム族、アモン族、宮のしもべたちとソロモンのしもべたちの合計は、子孫は合計392人と。で、このソロモンのしもべたちって何かって言ったら、ソロモンが神殿を建てた時に、ツロから技術者とかね、呼ばれました。残ってね、故郷に戻ることなく残っていた子孫であるとも考えられます。だから、また彼らが神殿の建て上げにおいて、活躍するという可能性は大ですね。そして61節です。次の人々は、テルメラフ、テルハルシャ、ケルブ、アドン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明できなかった。デラヤ族、トビヤ族、ネコダ族、642人。祭司の中では、ホバヤ族、ハ・コツ族、バルジライ族。このバルジライはギリアデ人バルジライの娘の一人を妻にしたので、その名で呼ばれていた。覚えてますか？ダビデが逃亡した時にですね、ギルアデ人、ヨルダン川を渡って行ってですね。で、それから戻っていった時に、この娘の一人を妻にした。それで、この名で呼ばれているということですが、そしてこれらの人々は自分たちの系図探しを探してみたが見つからなかったので、彼らは彩色を探す資格はないものとされた。そのため、総督は彼らに、ウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは、ウリムとトンミムって覚えてます？胸当てですね。胸当てのところに、この二つの石があって、で、それで、御心を探る、御心を伺うっていうね、 ために使われた。それを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じたとこあるんですね。だから、その系図がわからないわけだから、祭司の務めどころが自分たちがユダヤ人かどうかということも完全に証明されていないということなので、はっきりとしていないわけなんだから、祭司の務めを行ってはならないというね、はっきりさせていかなければいけないという、そういうことがここで明確に書かれていて、もう90年ぐらい、90数年経ってますから、なおさらのことね、ここでこうだからなあなあになっちゃって、祭司でないのに祭司やってる、またはユダヤ人で完全にないかもしれないのに、このやってしまうということが、あり得たわけなんですね。これは教会に直したら、そのね、ずっと教会に来てるからって言って、本当に救われたのかどうかっていうか、はっきりしない人がね、この奉仕をするとか、そういうことはもう当然あってはならないわけであって、それと似てるかもしれません。前回種の合計は 42,360 人であった。この他に彼らの奴隷の男女の奴隷が 7,337 人いた。また彼らには男女の歌い手が145人いた。245人いた。ラクダは435頭、ロバは6720頭であったということで、前回種の数が数えられて 42,360 人で、けれどもそれだけが、人間ではなくて、この男女の奴隷が非常にたくさんいましたね。そしてあと歌い手、このさっきのレビ人のあれを手伝う人たちなのかな、わかんないですけども、そしてラクダでロバということで、運搬とかでね、こう使っていく、この家畜がいたということですね。そして、ここまででこの系図というものをしっかりと固めた上で、今度は、この工事のために捧げ物をしたことが書かれています。一族の頭の何人かは工事のために捧げ物をした。総督は資金として金1000ダリク、850、祭司の、長服530着を捧げ、また一族の頭のある者は工事資金として金2万ダリク、銀2200ミナを捧げた。その他のための捧げたものは金2万ダリク、銀2000ミナ、祭司の長服67着であったという、非常に大きな額をですね、資金をこのネヘミヤをはじめとした有力者が出したわけです。これ城壁の工事というよりも、城壁の工事終わってますから、神殿の方のね、大事なこの何て言うかな、修復の工事であるとか、あと特に祭服ですね。祭服っていうのは祭司の長服、長服っていうのは非常に高価っていうか貴重なもので作られてますから、かなりのものです。これあとはダリクっていうのが、これがね、金貨の単位で 8.5 グラムらしいですね。なので 8.5 キロっていうね、とてつもない額をね、このネヘミヤが出したわけなんですよね。そして72節、こうして祭司レビ人門へ歌いて、民のある者たち、宮のしもべたちが、すなわち全イスラエルが自分たちの元の町々に住んだ。イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが、第7の月が来た時で、ここでね、途切れちゃうんですよ。でも8章の1節読みますよ。民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきたということで、今ここに書かれていたように、彼らはもともと町々に住んでいた、これエルサレムの周囲の町々に住んでいたわけなんですよね。でも後々エルサレムの中に住む人をこうあてがっていくようになりますけど、あと指導者もこの中に住むようになっていくわけなんですけれども、今はこのもともとある町々にこの散って住んでいって、第7の月が来た時に今度律法を読んでいくという作業になっていくわけなんです。ということで彼らが準備をしていきましたですね。そしてその戦い、そして次に、この律法を読んでいくっていうのがこの8章に書いてありまして、そして悔い改めに祈りを捧げていくとか、あと誓いを立てていくとか、そういうことを行ってエルサレムに無事に住む、この一部が住むようになっていくという流れに、なっています。なのでもう私たちですね、こうやって聖書を学んでますけれども、その聖書の学びっていうところの重要性は8章に書かれています。 けれどもその前にですね、このようにこの系図を見て、本当にこの系図によってこの彼らが神の民なんだということを、キリストのものになっているんだということをですね、ここではっきりとさせてですね、その土台作りをして、また礼拝のためにこの捧げ物をしていくっていう、だから単に学びによるものではなくて、本当にこの共同体として、この一つのこの神の民、救われた者たちとしてこの固められていっているということがよくわかります。なんかここら辺、なんか教会開拓のね、なんか学びをするときにいいのかもしれませんけれども、単に聖書の学びを知的に行っていっても教会は建てられませんですね。このようにして、この私は神のものとされたんだと召されているもの、自分が本当に名前が記されているんだということを確信を持っている人たちが本当にコミットしていく、この捧げていくということを決めていくことによって、この神の民の守り、このまた教会と言ってもいいですね、が建てられていくということになるわけなんですね。で、本当はね、8章を読んでいってもいいんですが、ちょっと長くなりますので、これは次回に譲ってですね、ここまでにしたいと思います。で、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、あなたが私たちに、この知恵を与えてくださったことを感謝します。このネヘミヤが何をもって、このエルサレムを固くしていく行ったのかというところを見ていきました。扉がついた直後に、礼拝の準備を始め、そして礼拝の準備を始める以前に、本当にこの登録系図というものを大事にしてきました。神様、私たちが天において名が記されていて、そして神の都の住民になるように召されているんだということをまた思い起こすことができ、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。